巻の夢しゃべる。
皆さんこんばんは、サッカー選手の巻野智章です。
番組アシスタントの古野美優です。
この番組では将来の夢について話したり、憧れの職業について掘り下げていきながら、あなたのなりたい未来を応援していきます。僕はサッカー選手以外に YouTuber や会社経営など様々な活動をしていることもあり、若い方を中心に将来についての相談を受けることが多くあります。この番組を通してあなたの夢を後押ししていきたいと思いますので、ぜひ皆さんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は、はい、第9回、
9回目ですね。
ミキサーについていろいろ話してきましたけども、はい、ミミどうでしたか？
MA ミキサーの
MA ミキサーの
来ていただきましたけれども、はい、
そうでもさ、ミキサーって言っちゃいけない、 MA って言ってくれっていうところ、
ね、おっしゃってましたね。
それだけこう仕事の濃さというか、うんうんうん、なんかこう失礼なこと言っちゃったなと思って、俺ミキサーミキサーって言ってたから。
でも分かんないですもんね、そのお話を聞いてやっとその、
ね、
なんだろう、 MA ってどういうものなのかっていうのが分かったので。
そうで僕も見て育ちました、はい、めちゃイケをね、うんうんうん、担当してたっていうこともあって、すごいそこら辺も面白かったですね。
確かに番組をまた深く知ることができましたね、
うん、ね、面白いですね。
はい、はい、今回もその道のプロであるしゃべらーに加え、番組にお便りを送ってくれたリスナーが登場します。
またね、自分が知らない領域のところをね、はい、どんどん聞けるのが楽しみですね、
はい、ワクワクします、
はい、
最後までお付き合いください。
よろしくお願いします。
お願いします。
槙野智章の夢しゃべる。
さてここからはその道のプロしゃべらーをゲストにお招きしてお話を伺っていきます。今回取り上げる職業はグラフィックデザイナーです、うん、マッキー、グラフィックデザイナーのお仕事どんなイメージ持ってますか？
いや、おしゃれだよね。
おしゃれ、
俺おしゃれなイメージ。
確かに、
なんかどんなアイデアっていうか、どういう頭の回転とか中身を持ってんだろうとすごい気になる。
確かにアイデアマンなイメージ。
アイデアマンだもんね、うんうん、そこら辺ちょっと気になるね。
はい、はい、というわけで今回はグラフィックデザイナーの後押しとデザインさんにお越しいただきました。後押しさんよろしくお願いします。
こんばんは、グラフィックデザイナーの後押しとデザインです。よろしくお願いします。
すごい声じゃないですか、後押しさん。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ますますそれでは、後押しさんのご経歴をご紹介します。目的を形にするロゴデザインとブランディングというコンセプトを掲げ、お店や会社のグラフィックデザインを制作、展開されています。グッドデザイン賞をはじめ、数々の賞を受賞し、アドビのデザイン講座を担当されています。デザイナーではない人にデザインを伝えるをモットーに、 YouTube を中心にデザインについて発信されており、田村亮さんやチョコレートプラネットさんの動画に出演されています。夢しゃべるの番組ロゴを制作してくださったのも後押しさんなんですよ。
おー、それは面白いし、しかもこの中身聞いたら一緒に今後仕事していきたいっていう思いがすごい膨らんでます、
はい、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、なんか僕もね、いろんなことを頼みたいし、うん、こういうデザインをしてほしいっていうのがすごいあるんですよ、うんうんうん、
確かにそのもどかしさを後押しさんが、
うん、後押しさんにやってもらえたらいいなと思ってるんですけどね。
確かに確かに、
はい、すいません、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。私気になることがあるんですけど、
はい、
グラフィックデザイナーとイラストレーターの違いってなんだろうなって思って、うん、
あ、なるほどですね。グラフィックデザイナーとイラストレーターの違いですね、
はい、
そうですね、イラストレーターはその、はい、もちろんイラストレーションを形に起こして、うんうんうん、それをお仕事にするもんなんですけど、
はい、
グラフィックデザイナーはそのクライアントさんから、はい、まあ、ご依頼いただいたものをこう、はい、思いとかを汲み取って形に起こすっていうところなんですね。
でそうなんだ。
グラフィックデザインって仕事、まあ、いろいろあるんですけど、
はい、
媒体としてはロゴとかチラシとかポスターとか名刺とかパッケージとかっていうのがあって、はい、いろんな風にやっていて、
はい、
でイラストレーションは表現の力なんですね、
はい、
でグラフィックデザインは要望に応えて、はい、その目的を形にするっていう仕事なんで、
汲み取る力が。
じゃああれなんですか、そのクライアントさん側たちとものすごいこう話をしてどんどん組み出していくんですか？
そうですね、
そうですね、その気持ちとかどういうのっていうのも分かんないですもんね、話さないと。
そうなんですよ。なんで結構綺麗なデザインとかかっこいいデザインすることって思われがちなんですけど、うんうん、例えばカフェのデザインを作るときに、
はい、
その綺麗なデザインを作ることが目的じゃなくて、
はい、
いいデザインを作ってお店のお客さんを増やすとか、リピーターの方を増やす、だったらこういうデザインだよねみたいなところで、
は
い、目的を聞き取ってそれを形に起こすっていう、はい、その結構ヒアリングが大事だったりするんですよね。
いや大事っすよ、それは。
おしゃれが全てじゃないみたいな、
うん、だって求めてるものじゃない場合が上がってくる場合もあるじゃないですか。
そうです、
確かに、
そうです、そうです、
あ 案をいくつか出したりするんですか、そういう中で。
もちろんですね、目的の方向性はその軸はブレずに、こういう表現こういう表現こういう表現がありますけど、はい、どうでしょうっていうのをお客さんと一緒にこう相談しながらやっていくみたいなところ
で。大体一つの作品に対してどんぐらい作るんですか。
これまあパターンいろいろあるんですけど、例えばあの夢しゃべるさんのこのロゴだったら、10案作ってその中でちょっとディレクターさんとすり合わせして。
そんなにあったんですね。全部見たいんですけど。
めちゃめちゃおしゃれ。いや絶対あの言葉悪いですけども、はい、あのボツしたやつなんかめっちゃいいじゃん。
あると思います、ね、え私これがいいみたいなのもあるかもしれない、
うん、いや見てみたいですもん。
確かにな
んか僕あのよく T シャツとか仲間内で作ったりするんですよ、うん、ぜひとも作っていただきたいですね。
確かに。
もうねもったいないですよ。後押しさんに言うのもったいないですけど、はい、なんかこう仲間内でなんかこういうのやってるんですとか、ユニフォームとか T シャツ作りとかのデザインやってほしいです、
はい、マジで。ああもちろん喜んで喜んでやる。
それうわー嬉しい。
フルスイングでやる、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。改めてグラフィックデザイナーがどのようなお仕事か教えていただけますか、
うん、そうですね、基本的には紙媒体にあるデザイン、はい、あと平面媒体平らな面にあるデザインがグラフィックデザインなんですけども、はい、先ほどもちょっとお伝えしたんですけど、ロゴとかあのチラシ名刺パッケージ、あとは雑誌カタログとか、雑誌の表紙とか本の表紙みたいな、まあ、基本紙媒体とか平面媒体のデザインですね、はい、それがメインの仕事になってます、は
い、これまでどういうものを後藤さんやってきたんですか。
そうですね、はい、私メインにしてるのはその中でもロゴデザインとブランディングというところなんですけど、はい、例えばその都内にある焼肉レストランさんのロゴデザインを作って、それをショップカードとか、はいはい、あのメニュー表にこう展開していくデザインとか。
メニュー表だ、
すごい。
あと中小企業さんの会社ロゴを作って名刺を作るみたいな、はい、そんな形をやってます、はい、
これって聞いてもいいのかな、どれぐらいのお値段で、はい、仕事の内容というかそういう、はい、その幅ですね。
そうですね、
どうなんですか、あんまり言えないですよね。
あのそうあの守秘義務的なのがあったりするんでなかなかなんですけど、
ま
あ、
相場
っす。相場、はい、まあ、僕の規模だと数十万っていう感じですかね、はい、数十万っていう、なんで、金額ってデザインフィーって、はい、その工数イコールって思われがちなんですけど、はい、そうではなくて僕の考えでは工数×付加価値×その経験値なんですよ、
はいはい、
でそのデザイン、例えばロゴデザインだったらどういったいい効果をもたらしますかっていうことと、はい、あとデザイナーがどういうぐらいのレベル持ってますかっていう、こっちの2ポイントの方がでかいんですね、デザインフィーに対して、は
い、アトウシさんはグラフィックデザイナーをやる前に、これまでの経歴としてはこの前になんか別に他のことやってたんですか。
あ、そうですね、大本は僕美大ではない大学行って、はい、その後専門学校、はい、デザインの専門学校に行って、はい、会社、はい、広告代理店系の会社一社入って、はい、インテリアデザインとグラフィックデザイナーが一緒にやってるブランディング会社に行って、そこから独立したんですよ。
おー、じゃあそこからの経験値ってことですよね。
そうですね、まあ、そこが濃ゆいかなと思うんですけど、なんか会社入ってからどれぐらいやってきたかっていうところがやっぱでかいかなって。
他の人たちと比べると歴でいうと浅い方なんですか。
そうです、いやトータルで17年なんですよ、プロ歴一応17年やってるんで、はい、今から勉強する人にはやっぱり ある方かなと。あとはそのサッカーとかでもそうですけど、はい、どういう大会出たのみたいなところで、はい、デザイン業界だとどういう賞取ったのみたいな、その業界外の人が見ても分かりやすいよねって結果を
伝える
っていうのが結構でかいのかなっていう。
なんかアトウスさんの経歴見た時にグッドデザイン賞を受賞されたって書いてあったんですけど、僕も2010年、はい、実はグッドデザイン賞を受賞したことがあって、まあ比べ物にならないですよ。僕はもうサッカーの T シャツを出してそれをグッドデザイン賞取ったんですけど。
あーすごい、やっぱあれですか、その私もグッドデザイン賞っていうのもちろん聞いたことがあって、そのデザイナーさんで目指してる方が多いのかなとか、どういうところを目指してやってるのかなっていうのを聞きたいんですけど。
そうですね、はい、デザイナーさんいろいろ考えがあると思うんですけど、僕の中ではそのデザイナーではない人にデザインをこう伝えていくっていうモットーがあって、はい、で分かりやすい結果っていうのはまず第一だなと思ったんですよ。なんでデザイナーではない人も聞いたことある賞をまずちゃんと取るっていうのが、聞く耳を持っていただけるデザインじゃないかなっていうのを一個考えたのがあります。
なるほど、
は
い、
なるほどな。
なんか先ほどちょっと番組回ってない時にお話ししましたけども、芸人さんも少しなんかやられてるみたいな話を伺ったんですけども、
そうです、芸人の養成所に通ってたんですけど、今はやってないです。
今はグラフィックデザイン、芸人さん、はい、舞台は立ってないと思うんですか。
そうです、養成所内では立ってます、月 月1で1年間ずっとこう、う
ん
う
ん、
はい、
やってるんですか。
そうですね。
ゲー通りでお話がめちゃめちゃ。
いや、そうなんですよ。あの最初の挨拶でもう心をつかまれたというか、
は
い、あ、おしゃべりめちゃくちゃ上手い人だなと思って。
そうなんですよ、はい、
だからですね、養成所上がりなんですね。
いや、そうですね。いろいろ放送作家の方にいろいろ指導いただきました。
面白いですよね。
それではここで、後押しさんの選んでいただいた曲を一曲お聴きいただきたいんですけれども、はい、後押しさん何か曲ありますか。
はい、はい、私は、ガガガスペシャルの言葉という曲をちょっとご紹介したいなと考えております、はいはい、
どうしてですか。
この言葉という曲はですね、はい、学生時代のうまく言葉に表せなくて女の子にモテないよって曲なんですけど、もともとはなんですけど、まあ、自分も中学校高校の時を振り返ったらこういう考え方があるんだけど周りの人とちょっと差があるなみたいなところで うまく話せないみたいな、それって、はい、まあ、女の子に対してもそうなんですけど、今一緒にお仕事させていただいているクライアントさんも、はい、ある意味、まあ、君なんじゃないかなと思っていて、はい、まあ、そういうこれを聞いてるあなたが持ってる周りとは違う言葉とか思いというのは大事にして、はい、それをうまく表現、はい、それはデザインじゃなくてもいいと思うんですけど、はい、舞台でも何でもスポーツでもいいと思うんですけど、それをちょっとうまく形にする、そこをもがいてほしいという感じですね、
うん、
すごいですよ ね、びっくりしちゃいました、はい、それではお聞きください。ガガガスペシャルで言葉。ここで番組にお便りを送ってくれたリスナーに登場していただきましょう。サボテンボーイさん、はじめまして。
はじめまして、サボテンボーイです。よろしくお願いします。
お願いします。
お便り送ってくれてありがとうございます。お便り読ませていただきましたけども、改めてですけど相談したいこと、はい、話してもらえますか。
はい、私が今大学4年生で来年卒業なんですけれども、うん、もう学生時代に一応ウェブデザインだったりアプリのデザインの経験はあって、うん、でそのデザインの傍ら、それこそ私も友人の間でなんだ T シャツみたいなの、うん、スケボーとかやってるんですけど、そのチーム用にロゴのデザインとかやっていて、その時にこう人に喜んでもらった経験だとか、うん、こう自分のメッセージを伝えれたっていうところで、うん、グラフィックデザインの方にも興味を持ったんですけども、うんうんうん、これから4月に入社する会社はちょっと、まあ、デザイナーとして就職も考えたんですけど、うん、結局もう普通の総合職って形になっていて、うん、まあ、副業かもしくはまあちっちゃい会社なので、その会社内でいろいろ自分のデザインみたいなのやっていけたらいいなっていうふうに思ってるんですけど、うん、その時にこうグラフィックデザイナーの方とお会いする機会っていうのはないので、今回そういったところでグラフィックデザイナーの方がどういうマインドを持って仕事されているとか、具体的な仕事内容とか、そういうことをちょっとお伺いしたくメールを送らせていただきました、
は
い、
ありがとうございます、はい、お父さんどうでしょう。
そうですね、はい、内容として仕事のキャリア的なのを聞きたい感じですかね、
うん、そうですね、そこも含めて、まあ、結構ざっくばらんになってしまうんですけど。
あ、なるほどですね、はい、一番僕今聞いててすごい大事なポイントだなと思ったのが、うん、デザイン作っていく中で人に喜んでもらった時が嬉しかったっていうことなんですけど、うん、それが非常にデザインはすごい大事なんですよ、はい、で結構そのさっき、イラストとの違いっていうことがあったと思うんですが、もう一個アートとデザインの違いっていうのを結構聞かれたりする ですね。でアートっていうのは自分がやりたい表現をぶつけてそれを買い取っていただくっていう価値なんですよ、はい、でもデザインってその接する人がまず喜ぶことを先に考えてそれを形にするなんですよ、はい、で自分がまず喜ぶか相手が喜ぶかこれの優先順位でアートかデザインかっていうのは決まってくるって僕考えてるんですけど、後者のまず目の前にいる相手が喜んでいただくためにはどういう力をつけておくかっていうところが大事で、でそれは今その別の会社入られますけど相手が喜ぶポイントとかコツってツボっていうのは、うん、あの日々鍛錬できると思うんですよ、うん、そこにグラフィックデザインっていう表現技術が加わるだけなんで、うん、今のお仕事で周りの社内社外クライアントさん含めて相手がまずどういう言葉を伝えたらいいかな、どういう連絡方法だったら喜ぶかなっていうのを常に常に考えて行動に起こしたら後々デザイン仕事したいっていう時も絶対役立つんで、なんかそれをなんか意識してるといいかなっていうのが
そういうコミュニケーション能力みたいな部分、
そうですね、コミュニケーションも大事なデザインの一つなんで、まずは接する人がどうやったら自分が自分がじゃなくてまずは相手がっていう感じですね、なんか
喜んでもらうために
どうしたらいいかなみたいな、
考えたこと、
俺でも常に自分が良ければって思ってまい
りました
。
私もです
ね。これはあのアーティスト思考で、これはこれでもすごい大事な感じですね。なんかどっちかというとアーティスト思考なのかデザイナー思考なのかで結構その生き方とか仕事のスタイルが分かれてくる感じですね。
なるほど。他ありますか、
はい、そうですね。それをお聞きして思ったのが、結構グラフィックデザインってあの自分がウェブデザインやってたから分かるんですけど、ウェブデザインって割とこう型が決まってるというか、そこに、あのそれこそクライアントの方の意見を伺いながらはめていくみたいな、パズルをはめていくっていう感覚に近いんですけれども、グラフィックデザインって割とこうアート的な具体的な解決方法じゃなくて割と抽象的なものを表現する機会が多いと思うんですけれども、そこのバランス感っていうのはどういう感じになってるんですか？
そうですね、表現を起こす時のそのバランス感なんですけど、もちろん型はあるんですよ。こういうフォントを選んだらこういう印象を与えるとか、こういう色を選んだらこういう印象を与えるみたいなのは型はあるんですけど、その一番大事なのはやっぱ僕はクライアントさんをその会社じゃなくて一個人として見るんですよね、でこの人だったらどういうものを求めるかな、なんで型かける独自性なんですよ、でこの独自性をどう表現していくかっていうのはデザイナー側でめちゃくちゃ検証が必要で、ここはちょっと技術の話になるんですけど、もちろん型は大事にして習得しつつ、この人が持つオリジナリティを具現化するにはどうしたらいいかなっていうのをリサーチして、世の中にあるデザインをバーって全部リサーチして、それを掛け算していくっていう検証ですかね。
すごい大変。
その結果たと
すごい。
その結果10個ぐらいのこうサンプルを作って投げてみたいなところに。
そうですね。あの出すご提案は10案なんですけど、それ前にお見せする前にもちろんそれ以上の30、40、50案ぐらいあって、選抜先は10案とか。
30、40あって。
それってちなみにすいませんね、どんぐらい時間かかるんですか1個作るのに？
そうですね、あの一番時間かかるのはリサーチなんですよ。リサーチ
で、あー、
そうなんですね。なんで、まあ、1個のロゴでも1ヶ月2ヶ月納品の時もあれば、長いプロジェクトだと半年かけるとかもありますし、いろいろです、規模はいろいろです、なんで1日2日でパッとできるもんじゃなくて、やっぱりしっかり、そうですね、リサーチして、
うわ、
発行させる期間ですね、
発行、アイデア、
ちょっと時間やっぱ大事かなみたいな。
これリサーチはしました、はい、でいろんなあの相手側との思いを聞きました、はい、どうやって形にスタートするんですかこれ、
ああそうですね、
すいませんね、
僕も気になってるんで、
印象と独自性、はい、この2つが大事で、はい、まず印象は、まあ、ロゴデザインだと、はい、完成時にどういう印象を与えたいですか、ただ可愛いとか綺麗とか洗練されてるモダン、まずパッと見た瞬間に感じてほしい印象を一言で言うと、はい、まずここで可愛いとかっこいいで全然
違いますね、
ある程度的が絞れるんですよね、はい、で可愛いだとちょっとポップな丸みかなとか、はい、であとは独自性 で、はい、で今回のカフェのロゴだったら、はい、このお店しか言えない勝てないポイントって何ですか、
う
ん、そこをまずはそれはクライアントさんが意識してるんで、そこを聞き出して、はい、まあ、例えば自由が丘という立地であれば、うん、自由が丘らしさを感じるデザインリサーチをして、そこを印象と掛け算するみたいなもんで、この独自性なんですよね、
はい、
うわ、すごい
自由が丘らしさって言われて、マキなんか思いつきます？
自由が丘らしさって何？もう港らしさしか分かんない
よ、ね、
まあ、ある意味、まあ、港区らしさだと、ね、このフォントの文字の形で言うと、うん、やっぱごっつい男というよりはちょっと繊細な細いラインの抑揚かなみたいなところですよね、
うん、うわー面白
い。そういうことになるんですね。
すごい。
確かにごつくはないなっていう、なんか消去法でしかないです、うん、私は。
そこまでしてああいうのが出来上がってるんだなって思うと、うんうんうん、すごいね。
30、40の案ですよ、
ね、
世の中に出てない案が。
うわマジか、う
ん。サボテンボーイさん他に何かありますか？
そうですね、例えばまあそうやってこう独自性を考えていったりとか、うん、まあ、具体的に形に落とすときにどういったときにそういう思いつきとかインスピレーションっていうのは出てきたりするんですか？
そうですね、それ場所ってタイミング、
まあ、例えば散歩してるときに思いつくとか。
いやいや、僕の場合は完全に向き合ってる瞬間なんで。
あ、そうなんですね。
自宅兼事務所のデスクの上か、はい、外でやる場合は、まあ、カフェのテーブルの上ですね。なんであんまりそのちょっと間を置いて、シャワー浴びてる瞬間にアイデア降ってくるというよりも、はい、その向き合っている瞬間かなっていうのが結果多いかもしれないですね。
リサーチしてる、
そうですね、向き合ってる瞬間、その時間が多いかもしれないですかね、僕の場合は。
そういうタイプなんですね。
その上で一歩離れて後追いで、あ、こういうのもありかねっていうのは全然出てくるんですよ。そこそ、はいはいはい、でもやっぱ、でも絶対がっつり向き合う時間は確保しないと、はい、その後追い そのシャワータイムとか散歩タイムの後追いの間は出てこないんで、やっぱまずは向き合うっていう時間が大事かなと。
その時間ありきで、
そうですね、
後から来るものもあるっていうことですね。
僕はね、あの作詞を書いてたんですよ、この間
で、ね、そうですよね、
はい、それこそ犬の散歩と、シャワー浴びてる時ですね、歌詞が降ってくるのは。
だから
一切向き合わないから、
向き合わない
です。かっこいいな、はい、それはかっこいいです。
もうあの僕あの移動、新幹線の移動でゲームとか、はい、映画見てるんですけど、逆にそういうの見てる時ふっと降ってきて、
いきなり
嘘すぐこうやってメモったりとか。
かっこいいですね。
僕はそっちタイプですね。
全然違いますよね、はい、
もうびしょびしょになりながら、やばい今髪洗うの止めようと思って外出てガッて描いたりとか、
シャワー中断して、
はいはい、それやってましたよ。
正反対、
このスタイルもあるんで、もうどれが正解とかじゃなくて、はい、いろんなスタイルなんで、やっぱりいろいろ試すってのは僕大事だと思うんですよね。絶対僕の話してることは絶対に正解でもないですし、なんかそれはやっぱいろんな方法あるんだなって試して自分に合うのを検証すると、うんうんうん、
自分のルーティーンじゃないですけど、
そうですね、いろいろやっぱなんかあの思い込みは捨てた方がいいと思って、
うん、
あ、それでいろいろ試すのがなんかいいかなと。
はい、面白いね、いろんな話聞けたね、
はい、サボテンボーイさん他に何かありますか？はい、
そうですね、あの先ほどあの直接美大には入らずに普通の大学ですかね、行った後に専門学校行って、そこからデザイナーになられたっていう話をお伺いして、ちょっと自分は別に特に美大とかにも専門学校にも通っていないんですけれども、そういうところ行かなくてもグラフィックデザイナーっていうのは、まあ、目指せる職業なのかなっていうのは気になります、
うんうん、
そうですね、最近だと独学でそのグラフィックデザイナーやる方も増えてきてるので、で実際そういう方もいるのはあの把握してるんで無理ではないんですけど、うん、サボテンボーイさんがどういう方とどういう規模感のお仕事をしたいかによってスクールを行った方がいいかどうかっていうのは分かれてくるかな、うんうん、ただ今ってその、2年生4年生の学校じゃなくても3ヶ月で通える短期スクールとかもあるので。
3ヶ月、
そうですね、そのなんで独学で、しかもそのサボテンボーイがこういう仕事をこういう方とやりたい、でも独学だと無理そうだって思ったら、そういう短期スクールもちょっと週1回とかで通える、働きながら通えるコースもあったりするんで、まずは独学でやってみて、あ、こういう人とやりたいんだけどちょっと厳しそうだなと思ったらスクールをちょっと検討するっていうのはありかなと思いますね、う
ん、それにおいて資格とか必要だったりするんですか？3ヶ月で資格取るとか。
そう、それでデザインの仕事は資格よりやっぱりどういうちゃんと、
うんうんうん、
クライアントさんの思いを聞き取れるか、それを形にできるかっていうスキルが大事だと思うんで、うんうん、その資格というよりちゃんと相手の方が喜んでいただけるお仕事ができるのがある意味、まあ、スキルである資格なので、それが学べるように、そうですね、スクールもしくは独学をやるとするのがいいかもしれない。
資格いらないですね。
そうですね、なんでこれ言葉あるんですけど、資格持っててもやっぱいいデザインができるっていう保証もないので。
確かに、
そうなんですよ。
そっか、
そうなんです。
なくてもいいデザインできる人もいるしっていう、
そうなんですよね。なんで あるに越したことはないんですけど、うんうんうん、僕は資格を取ること優先よりもやっぱり目の前のお客さん10人いたら10人求めるデザインが変わってくるんで、うんうんうん、それに間違いなく答えられる力をつけるのがなんかいいかなと、うんうん、
なるほどね、
ありがとうございます。
他には何かありますか？
そうですね、うん、もう今まで、まあ、たくさんお仕事やられてきたと思うんですけど、どういった時に一番こうやりがいじゃないですけど、一番こう仕事やってて嬉しい瞬間っていうのはいつですか？
いや ぱり、うん、もう相手の人に本心で喜んでもらった時ですかね。でやっぱり皆さん性格もやりたいことも目指すビジョンとか思いも違うんで、うん、毎回毎回リセットしてこう話を聞くっていうスタートからするんですけど、やっぱいろんな人といろんな考えに触れるっていうのがこの仕事の僕は醍醐味だと思っていて、うん、そういう方に喜んでもらえるっていうのがやっぱり嬉しい瞬間ですね。なんで、うん、つどつど嬉しさはやっぱありますかね。は
い、それでも自分で作ったやつのお店とか見に行ったりして、はい、あ、これが作ったんだけどなみたいな。
いやいや、もちろんそれは嬉しいです。それはやっぱりそこに入っていく、はい、やっぱ人なんですよね。うん、その、まあ、働かれてる方もそうですし、そこに入っていくお客さんもそうですし、やっぱそこに少なからず携われてるっていうのも一つ。
そうですよね。
なんでこれウェブとかアプリとちょっとグラフィックの違うところっていうのは、あのリアルに紙にすられてリアルに手に取られたりって、でリアルなその表情、それに触れてるお客さんとかの表情が見れるっていうのが割とそのオンライン上のデザインと違う、ものの、ちょっとそうですね、快感というか、
顔が見える
とか、そうですね、ロゴとかポスターとかっていうのはやっぱり人が行き交うところに実際使われるところなんですね。はい、
大丈夫ですか、あと
は。
はい、わかりました、ありがとうございます。サボテンボーイさん、後押しさん、ヤマキーとお話ししてみていかがでしたか。
うん、そうですね、ちょっとお三方のこうトーク力に圧倒されてまさかちょっと講師の方は普通ぐらいなのかなっていうふうに想定してたんですけど思ったよりも
後押しさんが一番あのすごかった。
そうですね、目の前にいらっしゃるんですけど風圧感じました。
さすがですね、
はい、思いが伝わ
った、思いが伝わりました、ありがとうございます。
はい、サボテンボーイさん、夢に向かって頑張ってください。またいつでもお便りお待ちしております。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
後押しさんもありがとうございました。
ありがとうございました。
後押しさんにお話を伺ってみたい方はシャベルに登録してみてくださいね。番組ではリスナーのあなたのメッセージを参考に、その道のプロ、シャベラーの方にご出演いただいています。ぜひ番組サイトや SNS からメッセージを寄せください。お送りしてきました牧野智明の夢しゃべる、そろそろお別れのお時間です。牧、いかがでしたか。
いや、あっという間、今日はね、本当にこうガーッとね、飲み込まれた感じ、
うん、そうですね、なんかもう、なんか、なんだろう
こうなんかこう台風が来て過ぎ去ってた感じだよね本当に。あの多分、はい、この夢しゃべるで、はい、過去一じゃないですか。ゲストがあのレギュラーを食うっていうの、はい、
すごかった。
でもね、それぐらいこう、はい、中身の濃かった話だけど、ね、うんうん、僕も聞けたし、ね、うんうんうん、あ、グラフィックデザイナーさんってこういう考えを持ってんだなって僕も勉強になりました。うん、
全く知らない状態からグラフィックデザイナーの仕事を、うん、今日お話聞いたんですけど、うん、あ、こういうことをしてるんだって、こういう違いがあるんだ。
いやいやいや、面白かったですよ、ね、はい、
確かに。それではマッキー、今日の放送を一言で表す、はい、マキノの格言をお願いします。
行きましょう。もうね、たくさんあるんですよ、台風が過ぎ去ったとかでもあるんですけども、はい、今日のマキノの格言はコミュニケーションも大事なデザインの一つです。
その心は、
やっぱりこう相手側としっかりと、うんうん、しっかりこうコミュニケーション取ってリサーチすることで相手側を喜ぶ顔が見たいっていうところはね、もう本当にこの仕事をやってる上ですごい素敵な言葉を聞き出せたなと思って、
そうですね、
はい、僕も頼みたいと思いましたもん、本当に、うんうんうんうん、心から。
確かに、
うん、
デザインをするまでの間ですね、うん、すごい時間をかけてリサーチして、ね、リサーチしてっていうのができ
ますか。
いや、難しいですよ。
リサーチして、
はい、
40個50個出して最後10個に絞って出せますか。
うん、全部出したくなりますもん。だって
でしょ、絶対ポシャったやつだって使いたいもん。
使いたくなると思います、ね、本当に。
なんか、はい、今後僕らのなんか SNS 含めてなんかちょっと考えていただけたらなと思って、やってほしいですよね、はい、そんなちょっとこう、うん、悪巧みな部分僕あの芽生えました。はい、
ふつふつと、はい、次回の牧野の格言も楽しみです。
はい、
番組ではメッセージや気になる職業の質問を募集しています。夢しゃべる番組ホームページ内にあるメールフォームからお寄せください。番組の感想はツイッターでハッシュタグ夢しゃべるでつぶやいてください。フォローもお願いします。また番組では過去の放送のアーカイブ配信も行っています。 Apple Podcast や Spotify の Podcast でお楽しみください。
それではまた来週お会いしましょう。せーの、チュース。
テレコミックヤツイチローです。毎週火曜夜10時から絶賛放送中のエレマガラジオデラックス。 毎回素敵なゲストをお迎えして、音楽人生が大きく変わった曲などテーマに基づいて選曲してもらい、その曲を聴きながらゲストの素顔に迫っていこうという番組。火曜夜10時からエレマガラジオデラックス、ぜひ聴いてください。
ラジオ日経公式マスコットのラニーです。ラジオ日経第一をお聴きの皆さん、ラジコのタイムフリーを使ってラニーミュージックを聴いてください。平日ラジオ日経第2で放送中のラニーミュージックは、洋楽邦楽の最新曲や名曲がずらーり、あなたのお気に入りの音楽が見つかるはず。タイムフリーなら放送後1週間前まで遡って夜や土日に聴けます。いつでもどこでもラジコのタイムフリーでラニーミュージック。